トップアスリート長野明菜のパワープッシュレディオ。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明菜のパワープッシュレディオ。お相手はトップアスリート長野明菜と
トリーです。
続いてはドクペディアのコーナーです。ガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生が医学的な見地から様々な情報をお届けしてくださいます。ガンちゃん先生よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。今日はちょっとまあ趣向を少しだけ変えまして、
はい、
もちろんその医学的なことも紹介するんですけども、一人ちょっと紹介したい人がいまして、
あ、はい、ありがとうございます。
取り上げさせていただきます。
そういうんじゃないですね、
うん、え、はい、その方の名前はですね、地内武雄さんという、
地内武雄さん、
はい、はい、もしかしたらリスナーの方でご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、うん、この方はピアニストの方です。
うん、
でピアニストといっても今ちょっとかかってる曲ありますけどもね、これはスクリアービンのノクターンという曲です。これ今実際に聴いてて何の違和感もないですよね。
うん、
うん、どこに違和感を持っていいのか分からない、ね、
そうそうそう、いや、それが普通だと思うんですけど、はい、この方実はピアニストではあるのですが、
はい、
片手それも左手だけで演奏しています、
は
い、へー、
実際にこれ聞いただけでは本当に両手で、もう知らない人からするとですね、両手で弾いてるんじゃないかなっていうふうに思われると思いますよね。で、実はですね、去年の7月に福岡でこの方のコンサートがあったので、僕それ聞きに行ったんですよ。
ああ、そうですか。
うん。で、その時にちょっといろいろと、まあ少しだけしかお話はできなかったんですけど。
あ、お話できたんですね。
うん、で、あとはちょっとだけ、この方本も出されてるので、その本も読んだりとかはしてまして。はい、
これ、左手だけでってことですけれども、うん、右手はどうなってるんですか？
右手はですね、まあ、そもそもなんで右手が使えないかってことなんですけども、もちろんその子供の時とか大学卒業する時まではもちろん両手でずっとピアノを弾いてて、はいはい、東京音楽大学っていうところもちゃんと卒業されてる方なんですけども、ドイツでですね、まあ、留学というかドイツでそのピアノの練習をしている時に、はい、局所性ジストニアという病気にかかりまして、うんうんうんうん、右手だけなんですけどもね、この病気になったことによってなかなかもうやっぱり右手が自由に動かなくなったっていうことで、でそれでもちろんいろんな治療法とかリハビリとかも挑戦はされたんですけども、うん、やっぱりちょっと難しいということで、じゃあ左手だけで弾いていこうということで現在も活動されているっていうことですね。で今ちょっと出ましたけども、局所性ジストニアという病気なんですが、
はい、
簡単に言ったらですね、筋肉、はい、まあ以前もこのコーナーで紹介しましたけども、筋肉にはただ動かすためには神経っていうのが必要ですよね。で、その神経において神経っていうのは情報伝達をするためのものですから、その情報伝達がうまくいかないために筋肉が動きにくくなる、勝手に収縮っていうか縮こまったりとか広がったままになったりとか、そういう状況になってしまうので、この方の場合には右手がそういう状況になってしまったからピアノが弾けなくなる。
急になる病気なんですか？
なんかそうみたいで、この方についてはそうみたいですね。
急性ってことですか？
何の前触れもなくですか？
うわ、そうなんや、怖っ。原因とかっては
今のところまだ分からなくて、治療法とかも今のところはいろいろと試されてはいるんですけども、
まだ効果的なものはちょっと見つかってない。
はい、
そうなの、
ただこの方の場合にはその局所性ジストニアという病気になったことによって左手だけになったんですけども、この左手による演奏っていうのはですね、昔から実はあるんですよね。もうなぜかって言ったら戦争によって、
はい、
第一次世界大戦とかそういう戦争でもやっぱりピアニストでもやっぱり戦地に行かないといけないわけですから、そこで怪我をしたりとかいうことによって、まあ、右手左手どちらかが動けなくなって片手だけでするという、演奏法が開発とは言わないんですけども、はい、そういうのが研究されるようになって、まあ、今の地内さんの活動につながっているということですね。じゃあ実際にこう聞いててもよく分かんないと思うんですけども、じゃあ左手だけで弾くには他に何か技術がいるのじゃないかって思うのは、特にピアノ弾いてるかのことをご存知の方であれば不思議に思われると思うんですけども、左手だけしか使えないけども、でも足は使えるんですよね。
ほう。
ってことは、ピアノって、ピアノ弾きます、ドリちゃん。
いやいや、もうめっちゃ前に。
前に。
前って、前って何年前。
とっても前ですね。
とっても前。
小学校ぐらいです
よ。結構ペダルを使って、なんかし、ま、するんでしょ、うん、僕はちょっとピアノしないのでわからないんですけども、うん、その、ペダルをですね、上手に使うことによって、片手なんだけども、両手で弾いてるように、なんか余韻を残すのかな、その、ペダルを踏むことによって。ね、ほんほん、それでなんか、両手にも負けないような、演奏をしていくっていう。かなりなんか、実際に僕見ててもですね、結構全身動かしてんだなっていう。やっぱなんか途中で、きつそうです。なんか、
きつそうな、
うん、ちょっと疲れるだろうな。
でもね、やっぱ体力取られるでしょうね。
だから右が動かないから左でね、低い音高い音をしないといけない上に足も使わないといけないから、かなり大変だろうなと思って見てたんですね。
すげえな、まず僕音楽的な才能がゼロなんで。
あ、同じく。
いや、何カスタネットだってうまくできませんからね。
ああ、僕もそう。
カスタネット、なんか久々聞きました、カスタネットで。
僕のタンバリン芸人、ゴンゾーくん、友人のゴンゾーくんなんか、タンバリンでよくそこんなことやるねと思うぐらいすごいもんな。伴奏かかってれば、もういきなりパッと入れるからね。
すごい。
そんなのがやっぱ、あと刑事とかもそうでしょう。
あ、そうですね。
小学生の刑事くんとかね。そんなこと考えたら、ピアノ弾けるのもすごいけど、両手だって無理なのに。
うん、そうなんですよね。まあ、この方の場合はもともとですね、お父さんが画家、うん、絵を描く画家さん、うん、で、お母さんが声楽家なんですよ。
もう、芸術家
なんですね。芸術家
で、
で、
もうお母さんがおうち、自宅で音楽教室をやって生徒さんとに指導してたからですね、うん、ご本人が、もうやっぱ千奈さん自身がピアノを弾くことに関してはそこまで、抵抗はないというか、もう日常の中で音楽が流れていたから、
うん、環境がですね、
環境が。ただ音楽、この本読んでたら結構面白かったのが、はい、音楽バリバリじゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
結構ラジコンが好きだったりとか。
へ
まあ、ラジコンを買うんだとかじゃなくて、まあ、買ってもらえなかったっていうのもあったかもしれないんですけど、
そのラジコンとピアノだったらピアノが高そうですけどね。
ですよね。うん、
でも芸術だからかな、そっちにお金はって感じなのかな。
安安って感じ、ね、
なんか説明書とかをずっと読んだりとかして、自分で今想像しながらですね、
はい、
へ、
なんかただ作るのを想像するんじゃなくて、はい、ラジコンだから重心がどうなのかとか、
ああ、はい、バランスとか、
バランスとかそういうのを考えたりとかしてたみたいですよ。
すげえな、
うん、
1月に、はい、ゲストに来てくれた、はい、杉本敦彦さんってい
う
ね、
うん、はい、
ね、とかも一番最初は、はい、アメリカンフットボールのリハビリからジャズギターですからね。
おっしゃってましたね。
そうだから分かんないもんすよね。
きっかけとか。
でも、音楽っていうのは、まあ、障害あるなしに関わらず、うん、どんな楽器でも何かできるとは思うんですよね。だって実際にピアノって本当はね、我々の感覚からすると両手で弾かないといけないんじゃないかなと思うんだけども、僕もこの千奈さんで初めて知ったんですけども、片手だけで弾く方法もあるんだなっていうのがあります、
ね。やっぱ固定概念を覆すと、やはりすごいことが起こるんですね。
確かに、
まあ、守ることも大事だけど、チャレンジも崩すことも大事ってことですよね。
そうなんですよね。まあ、もちろんその左手だけの演奏家っていうのは千奈さんだけに限った話じゃなくて、他にもいろいろいらっしゃるんですよね。
海外にもいらっしゃるんですか、
ね、海外にもいます。やっぱり海外からやっぱり始まってるからですね。なんかまあもし機会、あ、なんか今月は下旬に見てたら東京の方でコンサートあるみたいなので、もし、はい、東京にお住まいの方でご興味のある方はホームページとかもあるみたいですから、チェックしてみてもいいんじゃないかなと。
市内武
雄さん、はい、ちなみに生まれたのは1976年の8月19日ですから、
一個下、
ほとんど
呼び捨てですよ。
いやいや、
誕生日が近い、
うん、会って話した感じ、もうサインをもらうときにしか話せなかったんですけど、すごく、うん、なんていうのかな、
フランク、
もうすごいフランクな感じで、なんかもう喋りっていうか、そのコンサートの間のおしゃべりも結構面白かったですよね。
先入観って結構邪魔するときありますよね。
ありますよね。
僕だって結構怖い人だと思われてますからね、うん、やっぱリング上がってるじゃないですか、
うん、
やっぱいかついところもあるし、
あ、そうそうそう、
勢いもあるんで、
ね、多分
喋るとねふわっとしてますけど、
ギャップ、
うん、それで萌えってなればいいけどさ、うん、何これギャップもうってなったらきっと萌えかもうですからねやばいですよ
萌えかもう
なんかご興味のある方、そのこの千奈さんの本を、うん、見てみても、結構 ピアノだけじゃなくてですね、その間の生活ですとか、あとはその、同時多発テロが起きた時のですね、とある事件とか、そういうのも。
911のこととか書いてるんですね。
のことも書いて、その時に千奈さんがどういう状況だったのかっていうのも書いてあるので、結構それ見ると面白かったですよ。
なるほど。ああ、すげえな。片手でピアノ。
ね、
無理やろ。指動かんし、
まあ、見に行けなくてもですね、あまりいいのかどうかわからないですけど、YouTube で検索したら出てくるので
、でもまず、うん、まずね、みんな
興味ありますからね。
のりちゃんだって映画はもう iPad ですから、
iPad
で見てますから、
うん、ちょっとね、我々とちょっとすぐ若干世代が違うような、
僕はなんか借りてくるぐらいまでですね。
どこでも見れます、置いて机でも見れますしね。
やばいな、僕ツタヤっていう感じでした。
ツタヤですね、
うん、僕と先輩は住んでる地域は大体一緒ですから、うん、同じ中学校、
う
ん、
あ、
ゲオですよね。
ゲオ。
私も地元はゲオです。
ゲオです。もう当時はゲオでした。そうですよ、うん。もう借りに行かないんですかね、今ね。
行かない。
行かない。行かないんですよね。もう今のドリちゃんぐらいの年代の方々はもう、ね、借りないんですよ。
僕もレンタルビデオ屋とか入ったことないですね、ほとんど。
何年も。でも今漫画とかもレンタルあるでしょ。
あ、なんかそうみたいですね。
うん、あれ紙だから汚れたらどうするんだろうとか。
あ、
たまにあるだろうね、コーヒーピチャってやってさ、
うん、
ちょっと乾くの待ってこうやって返す。
無理でしょ。
だって昔音楽とか、まあ映画はそうでもなかったけど、音楽っていうのはラジオでカセットを入れて。はい、でちょうど始まるぐらいに一時停止ボタンを外して録音するっていうやり方を僕はやってたんですよ、
もうちょっと誰も喋ったらいかんよみたいな感じで、
そう、もう誰も喋らんで、
シーンとして、
そういう時にお母さんご飯よお決まりですよ。
だってカセット使ったことないでしょ、ドリちゃん。
ないです。でも車とかでなんか親が使ってるのは見たことありますけど、自分で録音とかは MD からですね。
ガンちゃん先輩と僕は中学校の時の放送部の先輩後輩
なんで、そうなんです。
カセットテープやってましたよね。
やってました、
頭出しやってましたよね、
うん、頭出しやってました。
頭出し、
うん、頭出し、だから通常は今はほら CD とかでしょ、
はい、
あとデータだから、はい、すぐ曲から始まるじゃない、
はい、
だけどカセットテープは一番最初に何にも記録されてない部分があるわけよ、はいはい、だから入れてガチャッと押してもシーっていうだけなわけよ、う
ん、あ、じゃあそのスタートまで合わせるってことですか。
スタートまでこう鉛筆突っ込んだりとか指突っ込んだりして、そうそうそう、こうやってこう、
あ、
これね、元放送部の人はね、あるって今なってますから、もう、あ、それそれそれ、もう指突っ込んでグリグリやって、こうギリギリのところで持ってきて頭出しでやってましたね。それをやってないだけで怒られるっていう、ね、
そうそうそう、
なんで頭出ししとらんとやみたいな。
あ、そう、怒ってたのも私です。
いまだにっていうか、今思えばあんなことで怒られることないけど、ほら放送部ってさ、
はい、
活動的な運動部じゃないから、
そうなんですか、
発声練習とかね、走り込むとかないでしょ、ね、玉拾いとか、だからね、怒るところが多分ね、そういうところ
そ
こ友達ちゃんとしろみたいな。
カセット並べたりとかですか、
う
ん、
そうそう、カセット並べ、あとコードを巻くとか、ま
あ、
それぐらいしか怒られることがない。なんて平和なね、部活ですかね。
あ、
そうですよ。そうそうそう。
昔話は。
そうでしたね。
じゃあ、曲の方紹介させてもらって、
ね、
はい。じゃあ聴いてください。ゆずの、友達の歌です。